Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。さあ、ということで、
なんと
I'm in Malaysia!
ミラがマレーシアに来てくれました。
はい、
やばいね、
やばい、
It's so weird。
そう、昨日、おとと い、いつ来た？
昨日だね。
昨日か、
昨日の朝着いて、昨日の夜パーティーして、今収録しております。
はい、現在はですね、レイコが CEO を務めるアマテラス、スカイラウンジで、収録してます。
はい。
っていうか、それよりも何よりも、いつも収録するときって目の前にマイクがあって、頭にヘッドホンつけて自分の声、
なんか変な感じするね、
今すっごい変な感じする。このスタイル何、
どこ見て喋ったらいいか分かんないんだけど、
いつもかなりマイク意識して話してたんだなってすごい思うぐらい、今日はなんかピンマイクみたいなのつけて収録してるんですけど、ちょっと不思議な感じだね。
うん、面白い。
対談みたいだね。
そうだね、
変な気分。
対談だと思えばいいか。
対談だと思う。
OK。
マレーシア、クアラランプール。
どう？まだ1日だけど。
そうね、昨日本当に朝から来て、でモールにね連れてってくれて、
で
なんか、モールに行って、やっぱなんかすごい、前にエピソードでさ、レイコがマレーシア事情教えてくれてたじゃん、なんかすごい盛り上がってるみたいな、人のなんか活気が違うみたいな、
分かった、それが。
モールに行けって感じ。もうモールに行けば全ては分かる。全てはモールにある、答えはモールへみたいなぐらい、
もうなんか
意味わかんない。あ、なんかショッピングモールとかに行ったら、その国の人たちの、まあ、国民性とまでは言わないけど、なんかそのライフスタイル、どういうものを買ってるかとか、どういうものを食べてるかとか見えるじゃん、
はいはい、
そういう意味ですごい分かりやすかった。なんだろうね、
でも人の量もすごいし。
そう、量がすごい
ね。なんか活気があるんだよね、わかる？
なんか感覚として皆さんにお伝えするとすると、行ったことないな、でもイオンみたいなところが行ったことないのよ。イオンみたいなところがパンパンになってるみたいな。パンパンですか、土日？パンパンなの？昔の伊勢丹みたいな感じかも。
ちょっとごめん、そっちの方が分かんない
わ。ごめんなさいね、私東京で育っちゃったもんで、創業、商業施設が伊勢丹にしか行ったことないの。でもなんか高島屋、なんだろう、ちょっと待って、本当にリアルに何ですかこの例は。モールの例、モールって何に近いの？私はやっぱ子供の時に行ってたその伊勢丹がすごい、やっぱ土日に行くとパンパンだったね、人が。
へ
ー。もちろん毎週行ってないよ、だけどなんかその感覚をすごい思い出して、人がもう全員買い物しに来てる感じ。なんか今の日本って結局あのラフォーレとか、それこそなんだっけ、パルコとか行ってもウィンドウショッピングしてる人がほとんどじゃん。なんかお買い物しに来てないっていうことが伝え言いたかった。
なるほどね。
なんかみんな買い物をしに来てる。
わかる、
わかる、この感覚が子供の時に見てた中の伊勢丹の大人がブワーって買ってて、みんな紙袋いっぱい持ってて、
気持ちいいの見てて。
そうかも、アウトレットに近いのかな、なんか。
ああ、そうかも。
それよりもすごかったが、まあ、活気が。
そう、まあ、モール文化っていうのもあるけど、だからもうああいう昨日行ったようなモールがたくさんあるのね、
いっぱいあるんだよね。
いっぱいある。
あれが何個ぐらいあるの、あのモールが？
大きいのは本当に、だから階級によってもまたモールの質がどんどん変わってくるんだけど、
階級ってのもまた面白いよね。
面白いよね、いろんな階級があるから。階級によってもさ、昨日行ったところもちょっと上の方たちと、まあ、中階層ので分かれてたりとか、等が、まあ、面白いんだよ本当に。
なんかモールもその一個のモール、例えばなんたらモールなのに半分に分かれてて、右側のこっちは中間層用です。
そう、
左側にはシャネル、ディオール、ゴディバとか、なんかハイブランドとか、食べ物とか、食べ物の種類も全然違くて、あと日本と違うなと思ったのが、例えば日本だったらユニクロとかビッグカメラとか、なんかそういう ブランドがビルを持ってやってるじゃないですか。一棟まるまるそのブランドってことがあるけど、ーモールの中に
そう、ね、
もう昨日もねモールの中に伊勢丹とかイオンとかあったの、うんうんうん、日本のブランドがね、あと無印とか、うんうん、であと地下に行ったら家電が売ってたりとか、うん、上に行ったらなんかあれっぽいな、お台場みたい、ダイバーシティみたいな、うん、お台場っぽい、
あそう全部がお台場みたいな感じ、
お台場みたい、
ウルトラが開催される週末のお台場ぐらい、
そうだね、お台場のダイバーシティみたいな感じ、あれ、うん、みんな買い物に行ってるよね、うんうん
う
ん、
確かに、
はあ、
それいい例でした、
あれがたくさんあるんだね、
そうだからまあ週末は結構買い物する人が多いし、ミラが言ってたみたいにみんな、 なんか本当に買い物しに来てるから、うん、見てて気持ちいいの、
うん、
楽しそう、
うん、
なんかちゃんと目的を持ってるんだろうなって思うし、うん、モールにだから週末行くっていうのが結構ルーティーンみたい、
うん、あと外食も文化なんでしょ、
そうだね、外食も結構マレーシアはインターナショナルな料理が本当に集まってるから、マレーシア料理っていうものよりも本当香港、中国系、
うん、
台湾とか、インド、台湾とか、うん、そこら辺のがもうバーって集まってるから、
うんうんうん、
なんか何料理でも食べれる、
うん、思った、なんかアジアン料理が好きな人は絶対もうマレーシア、
そうだね、
むしろここに来たら食べ物は全部楽しめる、
うん、食がね結構幅広いかも、
うん、あと昨日なんかうちのジャムのクルーが来るの待ってた時に、うん、そのモールの高級な方っていうのの中にオイスターバーっていうかシーフードバーみたいなのがあって、あそう1時間半ぐらいそこで時間潰してて一人でオイスター食べたんだけど、めっちゃ美味しくて、ワインもめっちゃ美味しくて、うん、シュリンプも美味しくて、そんなに全然、多分これヨーロッパだったら絶対8000円9000円いってる、うん、でしかも高級な方だからそんぐらい絶対行くんだろうなと思ったら5000円ぐらいだった、
あ
だから、ま、大満足だった、そうそうそうそう、アジアだけじゃなくて、なんかイタリアンとかも美味しかったね、昨日のランチの、そうなの、
だからリビングコストは本当に効率がいいっていうか
大金持ちの気分になった、だ
から昨日でしょ、
うん、
分かる、
うん、
なんかね日本でセレブだったらもうこっち来たらもうなんかすごい大セレブ、
なんだろうね、そうだから、うん、そう庶民、日本で庶民なんで
いやいや伊勢丹毎週行ってる人庶民
じゃないと思う、行ってない行ってない行ってない、さすがに行ってないでもなんだっけ、あと昨日も夜中行ったねご飯、
うん、
飲んだ、ここでパーティーした後に、
あそうそうそうそう、
屋台に行ったんですよ
ストリートに行った、
そうで、
そこはまたあれ全部ね一皿300円とかの400円とかのだから美味しかったよ、
美味しかった、昨日もタイだね昨日食べたのは、うん、いや楽しかったね、なんかローカルっていうかこっちに住んでる日本人の友人がいるとまた全然楽しみ方違うのかもとも思った、
うんうんうん、
最高だね、ちょっといろいろ考えさせられるよね、
そうか、そうなの、
うん、
なんかこの階級があるからこそ日本ってこう階級があったり貧乏って言っても私からしたらもう貧乏じゃないじゃんって思うのね、うん、こういうのを見ると、うん、
昨日言ってたよね、
そう
なんか日本で貧乏って言ってる人に怒りたいって言ってた、ね、
そうこっち一回来てほしいって思う、
うんうんうん、
でも本当裸でさ洋服もなく生活してる人とかもいるし、そういうエリアも行こう、
うんうん、
行けたら、
ね、でも結構空港からここに来る途中とかもやっぱ外見てると、
あそうだね、あるね、
ちょっとなんだろう、あんまり言い方良くないかもしれないけどよく見るこうフィリピンの映像みたいなの、うん、似たような感じ感覚としてね、あるある、あったかなって思って、
その月収がそういう人たちはどんなに稼いでも3万円が平均だし、うん、みたいな人たちが全然いるわけよ、毎日、うんうん、毎日働いてもそのぐらい、
うんうんうん、
だから本当になんかね改めさせられるというか、うん、感覚を、
うん、
だって自分当たり前に思わないようにしないとなとか、うん、もっと頑張ろうとか、なんかねいい人間になれる、
うん、
私こっちにいると、
もちろん日本でもたくさんの人がこう稼いでも稼いでも税金が上がるからやっぱ手元に残らないって現状はある、うん、この日本の貧困層で、だけどだからといってじゃあ上裸の人がいたりとか、
うん、
裸足で歩いてる人はいないよね、
うん、
そこの差はねちょっと一個、まあ、インフラとか、うん、そういうことも含めて違うのかなと思ったけど、
いや日本人は恵まれてるなって、やっぱ日本人に生まれて本当に恵まれてるなっていうのは感じるね、うんうん、
こっちの人日本人めっちゃ好きだよね、
大好き、
すっごい感じ、今日も聞かれた、
あ本当、う
ん、あとローカルに間違えられてる、昨日からモールでクレジットカードの勧誘が半端なくて、だから多分別にローカルに見られてるというよりかはそのそうそう、あ I don't live here じゃん、あって結構言われて、多分ここに例えば日本だとアジア人の見た目イコール日本人みたいな、うん、っていう感覚で、むしろハーフの私の方が外国人に見られるけど日本にいると、
うんうんうん、
なんかマレーシアの人ってそれこそさっき言ってたみたいに多民族国家だから、うん、 その誰でもローカルに見えるっていうか、うん、なんか特別その観光客に見えてないんだろうなっていう感覚もあって、うんそうだよね、そういう意味でも過ごしやすかったかな。
そうそうそう、外人扱いされない。
そう、それめっちゃ思った、うん、あと本当にみんな英語喋れるね。
そう、
本当にみんな喋れる。
びっくりするでしょ、なんか教育レベルというか。
モールが大きすぎてどこに何があるか分かんないから、うん、Excuse me みたいな、 Where's Sephora とか聞いたら、ああ、なんか On your right とか、なんかみんな説明パッと質問した人に結構やっぱ日本とかと、あ、うん、うんみたいになっちゃうじゃんだけど、うん、だから別に日本だけじゃなくて、ね、そう、まあでもどうだったかな。そうそうそう、みんな喋れる、
ね、そうなの。なんかね、普通になんだっけな、小学校から、
うん、
英語は当たり前みたい。英語でちゃんと授業があるんだって。英語を勉強する授業じゃなくて英語の授業が。
なるほどね。英語でサイエンスとか。
そうそうそうそう。
なんかあの数字で見たところ、シンガポールが英語喋る人がもう9割とか8割とかで、マレーシアが5割とか。
そうなんだ。それでも？
そう。で、多分全人口で見たらじゃない。
うんうんうん、
で、タイが10とか 20% とかだった。
うん
今ラネちゃんがね横で寝てますラネちゃんはどうなのこのマレーシアの生活。あ、そう、犬に対する話も面白かったね。こっちあんまり寛容なのって言ったら、そうでもないんでしょ。
そう、あの宗教的に犬はあのバイブルで書かれてるのね、 毒かガンみたいな意味があって、
うん、汚い、
汚いもの、
うん、
だから犬を触るとなんか泥で手を洗わなきゃいけないみたいなのがあるから、だからうちのここのスカイラウンジのお掃除のおばさんたちもみんなマレーシア人なんだけど、ラニが歩いてるとラニとか近寄るじゃん、ワンワンワンって行くともうキャーってみんな叫ぶの、来ないで毒が来たみたいな感じで、だからラニ汚いもの扱いされちゃうの。
ネズミみたいなイメージ。
そうそう、
日本人で言うと
多分そうなの。
へ
ー、かわいそうなんだよね、なんか。
でそう、その話聞いてマジでびっくりでした。レイコが住んでるエリアはでもワンちゃんいたよね。
結構私が住んでるマンションとかエリアは外国人が多いから、でもインフルエンサーとかそれこそ犬の写真載せちゃいけないとか。
え、
そうあるんだよね、マレーシア。でもだんだんちょっと有名な人とかセレブとか、ちょっとマレーシア系中国人とか、その他の文化を持ったインフルエンサーとかセレブの方たちが発信をするようになって、まあ、ワンちゃんもペットファミリーっていう感覚にはなってきてるみたいだけど、でもまだなんかマレーシア、マレーシアの人がそういうの載せるとアンチ来ちゃったりとかするんだって。だから私毎日ラに載せるからさ、載せない方がいいのかなって思って、もう迷ってんの。でもそんなルールもあったりしてね、なんか多分私まだ全然分かってない文化あると思う、
うん、
面白い、
うん、意外となんか結構細かい。車にもマークがつくんだよね。
そう、つく。あとね、車なんかその階級文化がバブリーで面白いんだけど、うん、全部お金の世界なの、
うん、
だからナンバープレートとかも1っていうのがすごいのね、一桁が、
うん、
でそれとか何億円するんだけど、それ買うわけだけに、うん、だからそういう車接待とかでああいうさ黒のバンでみんな来るわけじゃん、うんうんうん、ドライバーさんついて、それで1番とかそのすごい数字だとおってなるみたいな。
なんか高くなればなる、なんていうのか、高級な生活をしようと思ったら高いのかな、うん、マレーシアは。そしたらなんかさ、東京はさよく聞くのがさ、やっぱさフェラーリとか乗っててもさ結局ローンとかでさ、
うんうん、
そんなにその極端な話あんまり言い方よくないけど、お金持ちじゃなくても乗れるっちゃ乗れるんだよね、
うん、
日本は。
あー、
ローンの仕組みで。
そうだね、
そうそうそう。だけどそれがこっちではないってことでしょ。
でも ローンはあるよ。ローンはあるけど、
日本のローンは多分とんでもない。
こっちはなんか私もまだ詳しくよく分かってないんだけど、家とかも家賃だったら安いの、
うん、
買うより、
うんうんうんうん、
それは家賃になると貸してる方が税金を払わなきゃいけないから、借りてる方は税金を払わなくていい分家賃が安いのね。
なるほどね。
でも家を買うってなると高いっていうか、多分世界基準で言ったら安いんだけど、
うんうんうん、
全然5億円の家、アメリカで5億円の家が4億とかで買えるぐらいかな、感覚としては、うんうんうん、でも車も多分同じで、レンタルとかドライバーを雇うのとかも超安いんだよね、
うんうん、
でも車を買う、オンするってなると税金が全部結構高い。
所有すると高いんだ。
そう、だから所有系のお金持ちとレンタル系のお金持ちはいるかもしれない。
うーん、
日本企業の人とかがこうこっちに来てる人たちはだいたい所有じゃなくて会社からレンタル全部されてるから、
うんうん、
家とかも車も、
うんうんうんうん、
そんな何億もかかってはないかもね。だから本当にそういう感じで階級の差がすごい。
あとあれなんでしょう、なんか別の人から聞いたのはまだマレーシアって人口が爆発しきってないんだよね、
うん、これからって言われてる。これ
からしきっちゃってるのがもう要はインドネシアとか、うん、タイとか
って言われてるよね。
じゃあこれから本当に右肩上がり。
マレーシアはなんかその私も一概には分かんないけどビジネスの経営者さんとかに話すと見る目あるねって言われるのね、
うんうんうん、
マレーシアこれからってみんななんか言うの、
うんうんうん、
だから何がなのかなって私は逆に思ってるんだけど、ね、まあでもその水準確かにその生活レベルがこんなに豊かなのにもかかわらずサービス業とか本当にレベルが低いから、うん、そういう意味では何かこう作るものを作るっていう意味では作る側は可能性があるなって思ってこっちに来たけど、うん、すごい注目されてる国ではあるみたい、
うん、
あとはすごい世界中のデベロッパーたちが今マレーシアに来ていろんな土地買ったり島とかもどんどん開拓されてるから、そういう意味でもリゾート地がどんどん増えてるし、
うん、
これからバブルにさらになるみたいです。
うん、
このなんか 2,3 年来続けてたらどんどん変わると思う、
ね、来たいって思う。なんかもう私は今回数日しかいないんだけど、うん、でも来月も来たいって思った。なんか何かがあるとか何かがしたいとか何か観光があるとかじゃなくてなんか住みやすい、
うん、そう、だからストーリーにさっき書いてたよね。なんか観光しに来るってよりも住むことが想像できる国って本当その通り、うん、私も最初来た時そうすごく思った、う
ん、なんか
も
ともと旅の自分が旅のなんか好きなスタイルとしてはニューヨークとかなんだろうパリとか行っても電車とか乗りたいし住むように行きたいの。なんかめちゃくちゃ観光スポットももちろん行くけど、うんうんうんうん、ここに住んだらどういう生活なんだろうみたいな動線は結構韓国とか行ってもやってて、なんかここマレーシアは結構それが最初からなんかしっくりくるっていうか、で、あとみんな日本人好きだし英語も通じる、英語が通じるのがマジで多分、
うん、
超楽。
ここまで通じると思わなかった。
そう、
タイとかでもさ、だってあんだけデベロップされてても通じないとこ全然あるじゃん。
あるんだね。私タイも行ったことないのよ。
あ、そうかそうか。
その、まあ、この言い方がね、あれ、いや発展途上国って、まあ、いろんなね、あの言い方あるけど、いわゆるその発展途上国に来たのが初めて、私。
へ
ー。初めて。なかった。
だからすごいドキドキした。ここ来たら隣もタイで、隣シンガポールだから。うん、行こうよ。
シンガポールは発展途上国ではないね。
ではない？もう。
もうないと思う。
そっか。
Third World Country ではない。
うん。ギラギラですもんね。
そうですよね。シンガポールまでも車で5時間とか
って。そう、飛行機で50分かな。
やば。
だ次ゆっくり来れたらそっちも行ってもいいね。
行きたいんだよね。そう、本当は今回タイとか、まあだからレイコが今回その元々やってたさ、まあ、前もちょっと話したかもしれないけど、こう日本の良さを発信してたわけじゃん。だからすごいこのマレーシアとかアジアに来た時に。むちゃくちゃポジティブに動くじゃん、
うんうん、
日本の良さを。
そう、これを別にアメリカでやっても誰も多分なんか What? ってなって終わっちゃう、うん、
だけどここですごい響くものを今までやってたからレイコの今までの積み重ねがさらにここでグーンって伸びしろがあるじゃん。
そうだね。
でも私がやってきたことってどっちかっていうとこのヨーロッパの例えば社会問題とか、うんうん、サステナビリティとかこう社会問題に対するマインドっていうのに、うん、びっくりしておいおい日本のみんなもっと知ろうよもっと頑張ろうぜっていう日本を盛り上げるための発信とか活動とかをこの5年やってたから、うん、なんか今まで積み上げてきたものがじゃあ果たして例えばマレーシアじゃなくてもこういう東南アジアに来た時に伸ばせる業種、
うん、
じゃないのかも。だって現実的に別にサステナビリティとか言ってらんないじゃん。さっき言ってたじゃん洋服着てない子たちもいるわけだし、うんうん、でも同時になんか、ね、今回泊まってるホテルがサステナブルホテルなんだけど、うん、そういう場所もあるからなんかこう私の今回のマレーシアの目的としては一旦まずどういうなんだろう知らないから、うん、知らないことを知るっていうところとじゃあ自分がこういう状況になった時に今回じゃなくても、うん、こう何年か後にチャンスが来た時に自分が今までやってきたことをどうそのチャンスが来た時に伸ばせるんだろうっていうなんか妄想の作業を今してるかも、
うんうん、
レイコはチャンスとやってたことがマッチしたから、うん、うわーってここで今アマテラスのスカイラウンジやって、うん、日本のアイデンティティをここで発信してしかもホスピタリティもずっと言ってたことがここで伸ばせるけど私やっ えサステナビリティみたいなえみたいな何でもいいんですけどみたいなさあの買い物の仕方見てると、うん、なんか、うん、そう、ね、そ結構だからショッキング超ショッキングなのよイコール消費は別にサステナブルじゃないから、うん、だからどうにか例えば洋服アパレルで言ってもさそれ以降も言ってたじゃんなんかやっぱり日本ってその中間層がめちゃくちゃ多いから、うん、1万ファストファッションじゃなかったら多分1万2万とか、うん、もう一番高くても3万とかの洋服がまあスタンダードっていうかアパレル業界ではね
多いね
売れやすい数字って言われてるんだけど、うん、今うちらも大体それぐらいの金額じゃん、うんうん、ブランドそれぞれそれだとなんか安くもなければ高くもないんじゃねって思って
そう
これを一気に高級に振り切るかまあ、安くはできないからそっちしか選択しないんだけど、
う
ん、
そうだからアマテラスも今アマテラスメゾンっていうめちゃくちゃ高級層のラインを作ってて
アマテラスメゾン
もう本当に今のあのエコでお願いします
アマテラスメゾンいいね名前がいちいちおしゃれなんだよねアマテラススカイラウン
ジミラの言い方が
ね私の言い方がうまいだけ
うまいうまいなんかそういうの必要だったら呼ぶわ、
うん、任して声の仕事は任して
そうだね
プロなんで
確かにでもその そういう高級ラインをそれこそその、うん、お客さんでここに来る人たちに、うん、うちバスルームにアマテラスの洋服わざとウィメンズバスルームに飾ってるのね
そう可愛いんだよね
あれを見てあれ可愛いアマテラスファッションっていうそのつながるじゃん、
うん、
で女の人もスタッフに、
うん、すごいスコールがすごいね聞こえるかなこれ音聞こえてる
うるさいですよね今
すごいねスコールが今ねそう皆さん、マレーシア雨季なんですよね
でも雨季じゃなくてもスコールはね1時間こうやってバーって
あるんだ
でさーって冷めるじゃあどうしようか
今のメゾンの話
その話しちゃう、
うん
okay、その洋服のこと結構スタッフにも聞かれるんだけどいくらって聞かれてだいたい1万円から2万円ぐらいって話をすると安すぎる大丈夫って言われるのねなんかその富裕層の方たちからすると心配不安になっちゃうのその値段が、
うん、
だから30万くらいすると思ったって言われて
30万
いいんですかっていう感じじゃんでもまあ、
その
特に日本の着物とか柄とかを使ってるからそのぐらいすると思ったって言ってくれてうんそっかって思って考えたのがきっかけで今そのメゾンっていうので着物リサイクル、うんうん、ちょっとサステナブルも入ってるんだけど、うんうん、着物のどんどんどんどんなくなっちゃってる方たちと今お話ししたから京都この間行ってたんだけど、
うん、そっか
そこと提携いろんなおじいちゃんたちと提携したりして着物をリサイクルして洋服に変えるっていうのをこっちの人向けに売ろうかなって思ってやってたりはする、うんうんうん、だからそのミラと同じでなんかこっちの文化をやっぱいろいろ知れば知るほどなんか価値観が増えるじゃん視野が広くなるとさ価値観も広くなって、うんうん、それがアイデアになるから、
うんうんうん、
だからね面白いよね
面白い
ずっとこう同じ殻に閉じこもってたら、うん、クリエイティビティって止まっちゃうなって
めっちゃそれ思っただから結局うちのジャムも、まあ、TikTok とかこれから SNS 使って海外に向かってやってこうねって言ってたけどやっぱり価格帯とか全部トータル踏まえて日本をなんか安牌じゃん日本でやること、うん、安牌っていうかその安全じゃん分かってるじゃん、うん、日本で育ってるし、うんうんうん、安心感はあるしだけどやっぱこういう外の場所に来て自分の基準を一回変えてちょっとすっごい俯瞰的に今いろんな物事を見れてる状況かなって思う、
うん、そうだから結構大事かも一回外に出てなんか自分の当たり前を一回ぶっ壊すのが大事だなって思う、うんうん
なんかそれこそ私年末っていうか年始南アフリカに久しぶりに帰ろうっていうか行こうと思ってて家族がいるから、
うんうん、
ちょっとそこでもなんかまた、まあ、今回はマレーシア次は南アフリカ南アフリカももっとさまさにマレーシアみたいな感じなんだよ、ま、もう真ん中だけすっごい大金持ちがいて外が全然そうじゃないっていうエリアがあったりするから、うんうん、ちょっとそこもここのなんか今なんかその価値観変えるフェーズに入ってきてるボスたちでございます、
はい、
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されますスピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボスメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします Alright, thank you all for listening That was Mila and
Reiko
Bye, Bye. Thank you.
Spinner。 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day。